皆さんごきげんよう。ラップフォールスミスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラフ・フォール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、FM 那覇お聞きの皆様、もう残すところあと一月となりましたけれどもね、師走ですよ。今年の、ね、締めくくり、張り切っていきましょうか、ジョスさん。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。12月早いですね、本当にね。
もうあと1ヶ月、
ね、そう、あと1ヶ月ですよ。2024年がまた来ますね。さて、また1ヶ月ね、頑張ってね、良い1年に締めくくりとしてね、はい。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は小雪、小さな雪と書いて小雪ですね、小さな雪が降りますよ、まだ雪が少し降りますよという意味でしょうかね。やはり12月です ね。でも昔の12月よりもちょっとマシですよね。
マシというか暖かい、
暖かい
ですよね。
うん、去年もね、去年やったかな、なんか何年か前にね、私このうちの近所にね、ちょっとこう広場になってるところがあって、大きな石が置いてあるところがあるんですね、
はい。
でそこワンちゃんよく散歩させたりしてたんですけど、そこのその大きな石がちょうどこう椅子みたいになってそこに座ったりするんですよ。で、何年か前にね、そこに行って、あ、もう12月なのにこんな日差しが暖かいなと思ったことがあったんですね。で考えるとそういう日がね、やっぱり12月の、まあ、10日ぐらいまでは割とあるんですよね、毎年。
なるほど。
だからちょっと暖かくなってきてるのかもしれませんね、昔から考えるとね。
温暖化ですか、やっぱり。
温暖化がまあ本当かどうかは分かりませんけれども、まあそう言われてますよね。で12月何日からはね、もう大雪、大きな雪と書いて大雪ですよ。もう早いです ね、はい。この頃になると九州地方でも氷が張るそうです。で、北国の方ではもう深い雪に覆われますよという時期ですね。毎年12月13日すす払いが行われそうですね、ニュースでも見られますが、その頃から大掃除やお正月の準備を始めるそうです。もう正月の話です ね。
12月はなんか用事が、例えばクリスマスもそうですし、
そうですね、
師走、まあ本当になんか時間いつも早く過ぎますけども
先週
の、ね、12月はなんかもうあっという間に過ぎそうですね。
ね、
うん、
まあまあ、ほんでまた1月行って2月だから、もう春もすぐかな、
ね、早くは
暖かくなってほしいですね、はい、はい。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は立ち花初めて黄ばむ。これもなんかこの間言ったような気がするんですけどね、もう1年前やね。
ねえ、早いですね、
はい。立ち花という意味が黄色く色づくという意味なんですが、立ち花というのはこれ去年もね、私覚えてるんですよね、柑橘類の常緑樹で、冬でも葉っぱが散らないそうなんですね。で、古事記や日本食にも出てくると。要するに常緑樹だから、いつも葉っぱが散らないから永久不変の象徴としてね、古事記とか日本書紀に出てくるということをね、
去年それも話して
言ったでしょ、覚えてるんですよ。
1年
そうなんですよ、
経ちましたもん
1年。そして芸術の普遍性を、重ねることから文化勲章のデザインにも立花の話が、
なんかね、この間聞いたような気がする。
そうなのよ、私もこの間言ったと思ったのよ
もう1年、
もうびっくりしますよね。
早すぎますね、はい、本当に。
今日はね、
うん、
持ちすぎないというかな、なんかそういう樽を知るっていうかな、そういうお話にしようかなと思ってるんですが、
持ちすぎないというのはその物とかそういう意味ですか、う
ん、物とかもね、
はい。
要するにね、この間ね、私筆箱実は3つ持ってるんですよ。っていうのが割といろんな色を使って長面を持ってて、長面って言ったこと
ない、
長面を持ってるんですね、私。
長面っていう言葉もなんか懐かしい言葉
昭和やねその長面にね、 今日起こった出来事、うん、もうそれもめっちゃちっちゃいよ、1センチかける3センチぐらいのところに書くんです。でそれと今日あったこととね、うん、それと今日あかんかったこと、あかんこととか、なんかまあちょっと自分の反省点みたいな、うん、で今日決めたことみたいなのを書くところ、うん、書くんですよ、うん、それと最近書いてるのがね、明日への申し送り申し送り自分への、うん、私ね朝にねちょっと調子悪くなることが多いので、はい、考えれなかったらあかんなと思って、今日はここまでピアノ練習しましたとか申し送りを書くんです。
ほう、日記みたいなもんですか。
日記ではないんですけど ね、
違うんですね、
まあ、申し送りというよりは、まあ、そういうのをするのにいっぱいペンをね使うの で、うん、でこれちょっとこんだけいるかなと思ったんですけどね、
はい、
まあこういろんな色使ったりとかお手紙書いたりとかするので、まあ、それはいいにしても、ボールペンとかもねこの間処分したんですけども、なんかちょっと持ちすぎてることって多いよなって反省したんですね。
うん、
で、それに合わせてねこの間フェイスブックに宝くじは買わないでっていう投稿をしたんですけど、はい、見ました？
宝くじは買わないで、
はい、それは宝くじの話をね、うん、門岡めぐみさんっていう、 こう占い師の方が載せてらっしゃったんですよ、
はいはい、
でそれに私は同じ考えだったので、うん、それをシェアして書いたんですけど、そこにね思いのほかたくさんのことをコメントくださったのでね、まあ、ちょっと今日はこれと合わせて持ちすぎるというふうなことも合わせてね、
なるほど、
話してみようかなと思ってみました。さて、ラブフォーシングス、今日はね、この後ちょっと間違えてますねいっぱい、はい、ジョスさんの健康アドバイスのコーナーですね、はいはい、その後は、CM を挟んで本日の楽曲、そして番組後半では持ちすぎない暮らしというかね、ちょっとなんか、うん、まあ、樽を知るじゃないけど、まあ、そんなお話をちょっとしようかなと思っております。素敵な30分をラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。これから寒くなってきますんで、はい、なんといっても免疫力という話を、先々週もちょっと運動ね、
はいはい、
先週はですね唾液の力で免疫を上げるというお話させていただきましたけど、はい、今日もですねやっぱりこれからね、インフルエンザとかいろんなウイルス対策必要なんですけども、はい、やっぱり免疫力、日頃からね、うん、免疫力を上げてましたらですね、皆さん体健康につながりますんで、今日もちょっとこの免疫力を高める方法をですね、はい、2,3 点お話したいと思うんですけども、こういうことを皆さん知ってはる人もいてると思うんですけど、朝一番にね、
はい、
少しお湯を飲むと ね、
うん、
内臓が温められてね、うん、この体温の低下を防ぐことができるんですけども、うん、これも一つのね、免疫力アップする一つの方法なんです、
う
ん、
なるほど。
で先週もお話しましたけど、食べるものはできるだけ発酵食品を多く摂るということがですね、腸内環境も良くなりますんでね、
はい、
免疫力上がりますんで、これももう一度申し上げますけども、発酵食品をできるだけ食事とっていただくことが免疫力上がる一つのポイント、はい、それから先々週お話ししました運動もですね、
はい、
免疫力上がるんですけど、うん、できるだけ皆さん激しい運動じゃなくてね、
はい、
日頃できることで、先々週もお話ししましたけども、やっぱり歩くウォーキングね、
そうですね、
ウォーキング1日やっぱり 2,30 分歩いてほしいんですね、で少し早歩きで歩くと血流も上がりまして免疫力もアップすると言われてますんでね、はい、ぜひ日頃からウォーキングも心がけていただきたいと思います、うん、
はい、
それからもう一つね、これから寒くなってきますんで一つポイントありまして、
はい、
これが皆さん腹巻きなんです。
実は私めっちゃするわ。
してる？
めっちゃします。
腹巻きはね、腸を冷やさないんでね、
う
ん、
そうですね、う
ん、これやっぱり腸内環境というのは免疫力、7割占めてるなんて言われてますけども ね、
うん、そうですね、
これやっぱり腸を冷やさないことも非常に大切なんで、
はい、
ちょっと違和感あるかもしれませんけども、できたら腹巻きもですね、
そうですね、
腹巻きはいい、免疫力アップする一つのポイントでもありますので、
はい、
日頃皆さんもしよかったらですね、これから寒くなってきますんでね、
そうですね、う
ん、いいかもしれませんので、
そうですね、
日頃からそういうことを心がけていただいて、はい、風邪に負けない、ね、免疫力アップしてですね、
はいはい、
健康な体を維持しましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
はたにゅうさんきん、はたにゅうさんきん、お風呂上がりに拾いの海よりこれです。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
お送りしましたのは、久しぶりにゲットウェイという、一番ファーストアルバムかな、
うん、
の曲をかけました。これはアミーガという曲の最初に使ったのかな。
アミーガという映画、
映画のね、うん、映画で最初に使ったんですけど、うん、もうこのアルバムあまり聴きたくなかったですもん、あまりね。だけどちょっと時を置いて聞くと別に悪くないかもしれないと思って、うん、映画で使ったりとか。
サップが作ったあのアミーガあれでしょう、あの宮古島映画祭で
上映
されたでしょ。上映
してくださいましたね、うん、もうおまけで上映してくださいましたけど。
いや、はい、あれは何月でしたっけね、あの映画祭は。
6月ですよね。あれもう半年前ですね。ちょっと嘘みたいね、半年これもうちょっとすぐにもう70歳ぐらいになりそうな気がする。
その映画の中での楽曲ですよね、
はい、今頭で使ったのかな、はい、使いましたね、
はい。
まあ、まだねちょっとあの思いの丈の映画を作りたいなとは思いますけどね、はい。今日はね、
はい、
持ちすぎないっていうようなことを含めたものなんですが、というのがね、宝くじの話、さっきもちょっと申し上げましたけど、門岡めぐみさんという、占い師の先生ですね、はい、お友達なんですけども、あのフェイスブックの、お会いしたことないですよ、
はい、
その方が書かれてる、投稿がですね、うん、ちょっと読みますね、
はいはい。
宝くじは買わないでと、うん、ギャンブル全部ですが老若男女一番多く人が書けるのは宝くじ、うん、特に買わないでくださいと、
うん、
でさらに当たらないでください。ドリームジャンボって素敵な響きですけど夢いっぱいだし、うん、でも本質と裏側をきちんと見てほしいのです。一攫千金で人生が好転した人を何人もセッションで見てきましたと、
うん、
お金の心配がなくなる好きなものが買える幸せばかりに思いますが、本質が可視化できてから買わなくなりました。2億円当たったとします、
うん、
それは誰からもらうのでしょうか。国から、銀行から、どちらも違います。宝くじを買って外れた人からです、
うん、
でこれ外れた人のなんで当たらないんだ、チキショーという、こう妬みとか恨みとかストレスとかそういうのが全部お金についてきますと、
うん、
で想念は不思議なもので、そこに届きます。届けようとしなくても届きますと。無意識に厄介ですが、その負のエネルギーも一緒にもらうので、散財したり人にが変わってしまったり良くないことが起こりますと、うん、っていうふうなことが書かれててね。で私はまあその良くないことがっていうふうなこともちょっとまあよく似てるのが、まあ、ベジタリアンになったきっかけですね、
うん、
その動物たちがやっぱ死んでいた時のその、 あの不能念っていうのをすごく感じるんですよね、うん、私は。だからその家に持ち込むの本当は嫌なんですけども、まあ、私のそれはコメントとしてシェアしたのがね、
うん、
あの私もそういう思いがあったんです。例えばその宝くじを買った時に、まあ、買ったことないことはないんですけど、まあ、年に1回も買わないかな、まあ、買わないですね。もう5年に1回ぐらい買うことは、うん、いやそんなのないかもしれないですけど、まあ、そういうその念っていうかな、そういうものがこうあるなっていうふうに私も感じたので買わなくなったんですよ昔ね、うん、で、まあ、理由にそこに同じ理由ですと、 で昔こうガソリンスタンドでガソリンを入れた時にプレゼントとかなかったです、覚えてないです、うんうんうん、はがきがあって、
はいはいはい、
ね、ですあれもね1枚だけお皿をもらって食器棚の肥やしになるだけでね、
うん、
必要ないものなのにもらっちゃうというか、
うん、
何でも欲しがるこうくれくれタコラみたいに、ね、うん、なってしまうじゃないですか、
うん、
だからそういう自分の必要のないものまで欲しがるっていうか、そのものもかわいそうじゃないですか。
なるほど。
って思ったんですね。だからそれこれまあシェアしたんですけど、うん、まあ結構いろんな人がこうあのコメントくださって、
はい、
ちょっと読んでみますね。かなめさん、僕も宝くじ買ったことないよって、みささんからしたらもしかしたらそんなことがあると思うかもしれない。アルシサクセションのデビュー曲は清志郎さんがね、
うん、
高校生の時にシングル2枚目の宝くじは買わないというタイトルの曲がヒットしたみたいですと。
ほうほうほう。
その頃僕はまだ子供で、それからその曲 10年後に聞いたんですけど、
うん、
お金より自分の好きな女の人からお金じゃ買えないものをもらったから、お金よりその子が大事やという内容なんですって。
ほうほうほう。
でそれ聞いた時にそうだなと思ったので、ギャンブルとかそういうのしなくなったんですよ、うん、ということが書かれてました、
うん、
でマスさん、またマスさん、樽を知るということを知りながら夢も見たいですねって書いてくださいます。
うん、
で清水さん、清水和弘さんは、子供の頃から駄菓子屋さんで景品応募でもくじ運が良いと言われてないので一度も買ったことないですわ。うちの母はくじ運が強いけども宝くじは3万円ぐらいじゃなかったかなって、樽を知るはこんな時代だから重要ですねって言って書かれてました。
うん、
であと立川美穂子さん、その通りだと思います、ちょっと違うかもだけどポイントカードもむやみに持たないし食べないですと、必要最低限だけ持っています、おまけは断るかいただいても近所のフリマに寄付します。まあ、このか私もこれ同じなんですね。ポイントカードもほとんど持ってなくて、まあ、絶対行くスーパーのものとぐらいですね。
うん、
うん、ジョスさんどうですか。
私はそれはやっぱりね、うん、持ちすぎてるっていうか、
うん、
欲があるというか、ついついそうなってき
たね。ジョスさんすぐもらうもんな。
もらったり買ってしまう傾向にあるんですけど、今聞きましたらちょっと反省させられました。
そうなんです。私昔からね、ガソリンスタンドでそれうち、まあ、うちの母もそうなんですよ。うちの家計みんなそうで、もらわないんですよそれ、
うんうん、
でだからその、逆にそのねあれをあげてましたけど、
うん、
ただね、私一時ね、まあ、20年ぐらい前ベンツ乗ってたんですよ、
うん、
ベンツの、SL に乗ってたんですね、600に、うん、でその時にベンツから来るんですよ、そのなんていうんですか、はがきが、
はいはい、
それはねベンツのこうロゴが入ってるね、
うん、
めっちゃおしゃれな傘とかね、
うん、
めっちゃいいんですよ、めっちゃばっかり言ってるけど、それとかのカッパとかね、
なんかおしゃれな感じですね、
うん、未だに持ってますけど、うん、それとか、BM からも来るんですよ、うん、ベンツなのに、
BM の情報が言ってるんですよね。
そうそう、情報が言ってて、うん、その買ったっていう情報が言ってて、うん、で、BM のなんかこうキーホルダーとか、
はいはい、
だからそれはもらいに行ったことはあるんですけどね、うん、そんなこと言っときながら、うん、だけどそのいらないものを、欲しいなと思わないものをわざわざそれ言ってまでもらうっていうことはなかったんですね、うん、まあ、うちの掛け紙はそうなんですけど、
うん、
まあ、そういうふうなことをちょっと今日話題にしてみようかな。
前ね、
う
ん、テーマで100均の話した
んですね。そうそうそうそう、
で100均はいいんですけども、私もよく行きますけどなんか買いすぎてしまいますよね。
そうそう、
まあね、買いすぎるというかこうなんていうんですかね、
これいるやろなと思って買っちゃうじゃないですか、うん、だけど本当に必要なものかやっぱ考えなあかんなと思って、で今ねこの間聞いたのが、洋服屋さんですごい今安いね、韓国のとか中国のとかであるんですね、
うんうんうんうん、
それこそ800円とか600円とか、
はい、
だからそれを作る今工場がマレーシアの方でね、すごい不当な労働のところで、
なるほど、ね、
うん、女性 の、うん、若い女の子がねそこで、うん、ちゃんとしてない環境のところですごいたくさんの時間働かされてるらしいよっていうようなことをこの間聞いて、いやこんなんも買ったらあかんなと思って思いましたけどね、
うん、
まあ、ドレス買ったんですけどね私そこでなんかちょっと気をつけなあかんなと思って思ったんですけど、どうでしょうね、
持ちすぎないっていうのはすごく反省させられ
ますね。そうなんです、まあ、この宝くじの話もね、
うん、
まあ、あんまりこう まあ、私の周りでそうですね、飼ってる人はあんま知らないんですけど、だけど、うん、まあちょっとつい飼っちゃうじゃないですか、うん、私ね、あの高校生の頃にハマったんですよ、あのお稽古行くときにね、うん、こうなんかこう削るやつあるんです、10円で、
あ
の
500円かな、スクラッチやつですね、
そう、あ、そうなんですかね、私そのお小遣いたくさんないからね、うん、そんなあのしょっちゅうはしないですよ、それでね、うん、1回3000円ぐらい当たったんですね、うん、で、あ、1回か2回ぐらいで、それでハマっちゃってね、うん、で何買うかって言ったら文房具とか本とかそんなんなんですよ、大したもん買わないんですよ、だけどその時になんか、あ、これちょっと違うわと思って、うん、このお金ってその頃に思ったんですよ、うん、これみんな負けたお金をがもらってるよねって、うん、そこで負けた人が私にくれてるよねって思ったら、うん、あ、これあかんわと思って、その時感じたことがここにもやっぱりあって、
なるほど、
うん、と思ったんですね。
今日はあの反省させられる日で、
ジョッシュさん買います？あんまり買わないでしょ。
いや、買いますけどね、やっぱりなんて言うんでしょうかね、
負のオーラがついてきますもんね、うん、そこにね、うん、そういうこう例えばいくらか分からない1000円とかね買って、うん、1000円でもやっぱり1000円稼ごうと思ったら大変じゃないですか、
ねえ、
うん、
だからあのもうすぐ年末、いや、もう今始まって年末ジャンボとかね、
あ、そうですね、
すごくこの、ね、あの10億円とか言われたらですね、うん、ちょっと買ってみようかなというそういうなんか気持ちになってしまうんですけども、うん、それが今すごく勉強になりましたけど、その
いやいや、
もし当たったらもうその負の遺産までこう自分のところに
そういうことです
来るということはですね、
うん、そういうことですよ、
あ、確かにね、宝くじ当たった人が、うん、すごくいい方向に行ったっていうのはなかなか難しいようなことをよく言いますよね。ですから、あの、なるほどなと今日あの改めて思いましたですけどね。
それでは、ラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした、
はい、もう年末ジャンボですから頑張ってくださいね、
は
い、
分かりました
それでは来週もこの時間に
Love for all things